4ページ17、ひとり親家庭の方へ各種支援制度のお知らせ。問い合わせ子育て推進課、市役所1階21番窓口、内線134号。市はひとり親家庭を支援するため、就労に関する給付金の制度や相談窓口を設けています。就学費用の貸付制度。子どもが高校や専門学校、大学などに進学予定で、就学費用の貸付を受けようと考えているひとり親家庭の方は、事前に予約の上、お早めにご相談ください。貸付には、東京都育英資金、日本学生支援機構、国の教育ローン、金融機関の教育ローン、東京都母子及び父子福祉資金、立川市暮らし仕事サポートセンターの教育支援資金などの制度があります。貸付要件、募集期間、貸付限度額、利子の有無など制度によって異なります。また貸付制度によっては一定の収入がある連帯保証人が必要です。就労支援。就労に必要な訓練のために給付金を支給します。事前にご相談ください。高等職業訓練促進給付金、看護師・介護福祉士等の国家資格取得のために就業する場合に給付されます。なお、令和3年度に引き続き、就業期間が6ヶ月以上の資格、シスコシステムズ認定資格等閉じも一部対象になります。対象、20歳未満の児童を扶養している一人親家庭の母または父で、次のすべての要件を満たす方。児童扶養手当の支給を受けている、または同等の所得水準。1年生以上の養成機関において、国家資格取得の見込みがある。就業、この就は就職の就。または、育児と就業、この就は就学の就の両立が困難であると認められる。過去にこの給付金等を受給していない。対象資格、看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、保健師、助産師、理容師、美容師、歯科衛生士、生化衛生士、調理師、准看護師等。対象期間、就業期間中の全期間、上限4年。支給額、月額10万円。課税世帯は月額7万500円。自立支援教育訓練給付金。就職やスキルアップを目的とした教育訓練講座。括弧一般、特定一般、専門実践、閉じの受講料の一部を支給します。また、専門実践の年間上限額を拡充します。対象、20歳未満の児童を扶養している一人親家庭の母または父で、次のすべての要件を満たす方。児童扶養手当の支給を受けている、または同等の所得水準。当該講座の受講が、適職に就くために必要と認められる。過去にこの給付金を受給していない。対象講座、雇用保険制度における教育訓練給付の指定教育訓練講座等。支給額、終了した対象講座受講料の 60%。 括弧上限20万円。専門実践は上限40万円。ただし、受講料2万円以下の講座は対象外、とじ。雇用保険制度の一般教育訓練給付金の支給が受けられる方は、60% 相当額から一般教育訓練給付金の支給額を差し引いた額が支給されます。ひとり親家庭相談。母子・父子・自立支援員がひとり親家庭の皆さんの悩みや問題を一緒に考え、問題解決のお手伝いをします。相談は無料で、個人の秘密は守られます。離婚前の相談にも応じます。相談の際は、母子・父子・自立支援員まで。18、新しいマルニュー医療証、マルコ医療証を送付します。市は10月1日土曜日から利用できる新しい医療証、うぐいす色を9月16日金曜日に発送する予定です。マルコ医療証は所得制限超過者を除く。10月1日土曜日を過ぎても届かない方は、お問い合わせください。有効期限が切れた医療証はご自身で破棄してください。昨年、所得制限超過でマルコ医療証の交付を受けられなかった方も、所得状況によっては交付の対象となる場合があります。お早めにお問い合わせください。2冊の医療証の写真があります。問い合わせ、子育て推進課、手当医療費給付係、内線1346。19、年金生活者支援給付金を支給します。年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が、一定基準以下の年金受給者の生活を支援するため、年金に上乗せして支給されるものです。対象、老齢基礎年金を受給している方、次の要件をすべて満たしていることが必要です。65歳以上、世帯員全員の市民税が非課税、年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下。障害基礎年金、遺族基礎年金を受給している方、前年の所得額が約472万円以下。請求手続き、すでに年金を受給していて、新たに年金生活者支援給付金の対象となる方、日本年金機構から請求手続きの案内が届きます。給付金の受け取りを希望する方は、同封のはがき、年金生活者支援給付金請求書を投函してください。令和5年1月4日水曜日までに、請求手続きが完了すると、令和4年10月から遡って給付金を受け取ることができます。これから年金を受給する方、年金請求と合わせて年金事務所でお手続きください。すでに本給付金を受け取っている方、手続きの必要はありません。なお、日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください。問い合わせ、日本年金機構給付金専用ダイヤル。電話、0570-05-4092ナビダイヤル。日本年金機構立川年金事務所。電話、 042-523-0352 9月20日から26日、責任と愛情を持って修正飼いましょう。動物愛護週間。問い合わせ環境対策課、内線2244。不妊去勢手術。繁殖を望まない場合は実施しましょう。性質がおとなしくなったり、病気の予防にもなります。猫の飼育は屋内で、上下運動ができるように家具の工夫をし、専用のトイレ、爪研ぎなどを用意しましょう。犬の散歩はルールを守って、犬の散歩をするときはリードでつなぎましょう。おしっこはすぐに水で流し、糞は家まで持ち帰りましょう。また、狂犬病の予防接種を必ず受けさせましょう。迷子の防止。飼い主がわかるように、観察や名札、マイクロチップを装着しましょう。6月1日からペットショップ等で販売される犬や猫には、マイクロチップの装着が義務付けられています。災害に備えて、避難する場合は事情の許す限り動物を同行してください。動物のための防災用品、5日分以上の餌と水なども用意しましょう。動物愛護フェスティバル。テーマは、子供も大人も一緒に考えよう。私たちと動物。詳しくは、動物愛護週間中央行事実行委員会のホームページをご覧ください。動物愛護管理功労者表彰式、講演など、オンライン開催、日時、9月24日土曜日午後1時から4時15分。動物愛護セレモニーなど直接会場へ、日時、10月1日土曜日午前11時から午後4時、場所上野恩賜公園野外ステージ。問い合わせ、動物愛護週間中央行事実行委員会、日本動物愛護協会内、電話 03-3478-1886。